問わず語りの神田伯山。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日お話しした上さん主催の夢枕版怪談ボタン道路の収支決算が出ました。驚愕の事実が2つあります。まず、とんでもない額の赤字です。また私こと神田伯山のギャラ、それによって0円ということが判明しました。ノーマネーでフィニッシュです。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、高橋がなり出してくんねえかなかね。悲しいね。がなりさん今農業行ってんのかね。えもうテリー伊藤さんの弟子として死ぬほど人権がない時代に、人権がない時代はなかった気がするんだけど、なかった80年代70年代をたくましく生きてらっしゃったっていう。いやでも本当にね、まあボタン道路終わりましてもびっくりした。いやこれ神さんが言っていいって言うからこれ言うんだけど、いや神さんにあれ結局どうだったのっつったら、まあそうだね、40人ぐらいかかってるからっつってさ、いやいくらぐらいの赤字だったのっつったらさ、なんかどうもその額聞くとちょっとなんかリスナー引いちゃうから言いますけど、あえてでもねぼかして言いますけど、 TBS ラジオの今年のマイナビラフターナイトの優勝賞金の倍ぐらいの赤字です。ちょっと分かりづらいけど、今優勝賞金かなり上がってんですよ。それの倍ぐらいの赤字で、神さんにさ、っつって、マジでって、そんな赤字なのつって、ちょ赤字だね、つって。でもね、つって、私ね、思うのって、これがね、数万とか数十万の赤字だったら、まあ、なんとも思わないけど、これだけの赤字になると、笑っちゃうよね、つって。もうな、すごいんだよ、もう赤字ハイなの。こんなに赤字で、もう、紀ノ国屋文左衛門以来なんだよ。まあ、あっちは儲けてんだけど、みかんを運んで。みかんを運んで江戸の長者になったっていう、その逆言ってんだから、マジでよっつって、悪いけど申し訳ないけどギャラ0円でって大変だよ。で俺それは実は公演前に聞いてたの、そんな話はふわっとね聞いてたから。でもそれさ、俺プロフェッショナルだなと思うよ。ギャラ0円で昼夜興行完璧にやったから、なんてパーフェクトなんだと思って。あれみんなね、ギャラ0円だと思って聞いてごらんなさい、俺の講談よく聞こえるから。したらさ、この前さ面白かったんだけどさ、高田先生のビバリーヒルズね、でちょうど高田先生と野添陳平先生2人でボタン道路来てくれたんだよ。でその時の模様が面白くてさ、ぜひねタイムフリーで皆さん聞いてほしいんだけど、まずその野添陳平先生90数歳の方が、これすげえお客入ってんなっつって、これあれだなっつって、これ500人キャパで昼夜2公演完売してて、1人1万円取るから1000万だっつって、ひょっとしたら伯山3万抜いてくんじゃないかっつって、いや安すぎるだろ3万ってっていうのを高田先生話してて、もう野添陳平先生はそういう業界のこと知らないから、あいつは100とか200とかアコギだから持ってくんですよ、でそうなのかい高田くんって話してたんだけど、高田先生俺0円です、驚愕で0円だよ、びっくりしない ?0 円であんなボタン道路の講談やってんだから。で、まあ、高田先生怒っててさ、高田先生がね、土産にさ、なんか、お菓子持ってきてくれたんで、俺がそれをこのラジオで持って、そのカロリーがなんか、100グラムのちょっとしたかけら、もう、かけっぺらみたいなさ、もう自分でさ、自力で立てないみたいなさ、そんなお菓子だよ、カステラみたいな。あれが400キロカロリーあって、俺を殺す気かっていうお菓子なのよ。ね、でそれを言ってたの、あんなに甘いお菓子っつったら、もう高田先生それに対して、俺はねいろんな人にいろんなお菓子を持ってってるけど、あんな言われをしたの初めてだっつって、あの野郎っつって、お前の人生が甘いんだっつって言ってんだけど、高田先生聞いて、これは俺0円だから甘くないんだよ、むしろ頑張ってる方なの誰よりも。みんなほんと頼むよマジで。 で、その高田先生のラジオ聞いてたらさ、笑っちゃったのはさ、で、最後、夢枕漠さんがさ、その作家としてね、カーテンコールの時に出てきて、漠さんみたいになった時に、高田先生2年前に漠さんを患って手紙とか書いたんだって、大丈夫ですかって。で、それ以来なんとなくこう、音沙汰がなくてみたいな漠さん大丈夫かなと思ってる時に、夢枕漠がニコニコして出てきて、すっごい体調良さそうなの見て、あいつインチキだってたんだよ。いや、その、インチキってよくわかんないんだけど、バクの野郎つって、元気でやがるつって。あれ夢食ってんの、あれ夢なんだ全部とかってさ、バリ雑言昼のラジオでバクさんと、まあ仲いいんだろうけど、あれ笑っちゃって、でもそのさ、高田先生のこのインチキだっていうのが、俺久々に高田先生のインチキって聞いたんだけど、これが良くてさ、なんか、よく爆笑の太田さんがおっしゃってるからそっちの方聞いてほしいんですけど、爆笑の太田さんとビートたけしさんと男子師匠で3人でなんかこうなんていうのかな、あの男子師匠がちょっとお体弱ってる時にたけしさんに来てもらったら励ますみたいな会を太田さんが開いたんだよね。お前開けって言われて、でなんか上野の伊豆へかなんかでさ、これでもって会食して、で帰り際さ、たけしさんがロールスロイスで帰るんだよ、これ有名な話で。で男子師匠電車なんだよ。で、その電車の美学があるわけ。そのやっぱ大衆演芸ってのはそういうもんだみたいな。で、片やたけしさんはたけしさんでさ、そのロールスロイスに乗る美学があるわけよ。で、そのロールスロイスを見送りながら男子師匠がさ、このインチキ野郎っつって、どこのバッタモンだこれはっつって、インチキ野郎インチキ野郎っつって、ずっと言ってロールスロイスを見送っていくっていう。このなんだろうな、江戸の人たちのさ、このインチキとかさ、インチキ野郎っていうのをなんかこの響きが俺すごい好きで、あ、久しぶりになんか高田先生のインチキって聞けたなと思って。で、それは多分バクさんに言ってるだけじゃないんだよ。俺にも言ってんだよ。あいつインチキ工業しやがってっていう。その意味もあるんだよね。それがさ、俺もインチキって言われて嬉しくなっちゃってさ。まあ、バクさんだけが言われてんじゃなくて、多分あの工業全体を高田先生はあのインチキ野郎っていう、言ってたと思うんだよな。とにかくどうしようかなと思って、だから神さんと話してさ、これどうすんのつって、この赤字つって、まあいいけどしょうがないよ、これはもう他でね取り返していくしかないし、俺が他でさ山田新龍拳とか宮本武蔵の話やってちょこちょこちょこちょこ割りだっても全然ないよ、寄せ出たってそんなもらえないけど、ちょこちょこちょこちょここのお金を。だ、考えたらよ、重藤、俺分かったんだけど、講談とかってさ、別に着物も年中自分の着物着てんじゃん。で、今回の公演は着物ちゃんと作ったりとかさ、衣装のちゃんとしてる人に、稽古部屋だってその1週間とか借りたりとか、イーノホールだって1日しか興行しないけど、リハーサルで2日借りたりとかさ、もうありとあらゆる。で、40人分ぐらいので、それもそんなに額もね、普通ぐらいにしか出してはいないんだよ。だから出演者の人はもう本当にありがたいんだけどさ、さ、講談って楽だなと思った。だって現場にさ、もう2、3時間前に行ってさ、ウィーなんつって、入ってってさ、それでもって、ペシペシってなんかマイクチェックやって、後ろまで届くねーなんつって。大してリハーサルもしないよ。声だって声出しなんかしないよ。あ、え、い、お、なんてやんないよ。ね、なんつって。じゃあ講談を一席なんて、その低いトーンから入ってって、機嫌悪いのかなみたいな。全然ないよ。それでもってさ、結構な、一人でやってるから、結構な額を取ってくじゃん。それに比べて大勢でやるとこういうことなんだなと思って勉強になっちゃって、で今回だから神さん言ってたのはもう苦肉の策なんだけど、映像撮ってるんですよ。この映像を見たら白石佳代子さんとかめっちゃくちゃいいの、もう本当に映像映えもすんだよね。生で見てもよかったけど、こんなにいいのってぐらい。あと時和とか清本とかさ、太夫とかもみんないいんだよ。もう全員かっこいいわ。俺だけだよ、なんかただただやっぱギャラゼロ円が効いてんだね。やっぱね、ギャラ0円の顔してるもん。ああ、0円だな、こいつっていう。やっぱギャラ0円だとそんな頑張れないっていう。いい顔してんだよ、俺も。現場では頑張ったよ。頑張ったつもりだけど、やっぱりちょっと違うんだよね。だからそれで神さんと話して、これ配信でやろうじゃないか、つって。だ、配信ってそんなお金かかんないじゃん。あれね。で、ちゃんと、でも映像めちゃくちゃすごいから、それをちゃんと編集して、っていう。だからそのちゃんと他の出演者にもまだお話をしてないから、そういうのもさ。だからちょっとまだわかんないんだけど、もうぜひね、ちょっと配信で。で、今度、それがうまくいったら、ブルーレイとか DVD で、限定1000ぐらい作る？買うよね、多分ね。でもそれがさ、またさ、在庫の山積み。それが在庫の山積みになっちゃったら、逆紀の国屋文左衛門に舵切りまくるじゃん。いや、もうちょっとお願いっすよ、本当に。マイナビラフター、ハーフターナイトの優勝の4回分ぐらいのマイナスを背負うとか、きっつきつじゃん。ちょっとこの人生って甘くないなと思ったの甘くないついでに言うと、AD の文字田さん。これ2年前ぐらいに俺誕生日プレゼントで糖質カット炊飯器をあげたんですよ。 したら最近で10月31日消費者庁が糖質カット炊飯器根拠なしっていう、カロリー3分の1っていう、持田さんずっと食ってたんだよこの1年ぐらい、1年か2年ずっと食ってたので、本人にこれ全然根拠ない、4社ぐらいで出してんだよ。であとさ、写真とか見たらちょっとみんな笑っちゃうんだけど、炊飯器の4社から出してるやつがみんなこの炊飯器がパカッて開いてて、なんか手挙げて降参みたいな感じなのよ。ちょっとあれ面白いんだけど、で持田さんに、いやそれ全部さ食ってて気づかなかったのっていう、なんか体重減ってないなとかってさ分かるじゃんっつったら、いやなんかあの本当に全然気づかなかったですと。でただあの、じゃあ味はどうだったんですかって言ったら、いや味美味しくないんですよっつって、だからただまずくなる米を食ってて、それでいてカロリーは普通にあるっていう、最悪だよね。満足度は減って糖質はカットされないっていう、それを持田さん食い続けてて、持田さんのセリフいいよ、なんか米に申し訳ないっていう、俺にじゃないんだっていう、俺にじゃないのっていう、農家の人に申し訳ないっていう、ちゃんと丁寧に持田さん育てられてるなと思いながらも、お礼の感謝はっていう。いやいいんですよ、全然いらないんですけど、とにかく重藤もあの米つながりで、俺ちょっと新潟県柏崎市の公園の話していい？ちょっと遠いんだけど、これさラジオネーム来てるんですよ、いっぱいメール来てて、もうすっごいさ、まあ、皆さんも同じ思いなんだなと思うんですけど、ラジオネームヘポタイヤさんから、46歳男性です。白山さん、重藤さん、いつも本当に楽しい放送ありがとうございます。さてこの度白山さんが独演会で私の住む新潟県長岡市の隣の柏崎市に来てくださるということで、本日楽しませていただきました。まずは会場において補聴器のピーピー音、携帯の着メロ、LINE の着信音などの散々な出来事、新潟の観客の一人として本当に恥ずかしくお詫び申し上げます。スタッフ様があれだけ事前にアナウンスしていたのになぜなのでしょうか。新潟を嫌いにならないでください。そして来年も柏崎市は決定しているようですが、長岡市もぜひ検討してくださいとか、まあいろいろ書いてあるんですけど、なぜなってしまうのでしょうかっていう答えに対すると、それはお前らの土地の民度が低いからだよ。お前らの土地がどうしようもないクソ田舎者しかいないからっていうことを、ほとんどだから 99% の人は鳴らさないからいい人ばっかりなんですよ。俺だからね、これもう山崎雅之も多分そうだと思うんだよ。あれ茨城県水戸でフリートーク始まったでしょ。茨城の時も俺鳴りまくってた時に思ったのは、こんなところで俺は歌歌いたくねえと思ったんだよ。すっごいわかる、俺も鳴りまくりなんだから。だって俺さ、本当さ、中村中蔵後半やろうと思ったんだよ、人情話のいい話で。なんか少年が口笛吹いてるみたいな音流れるんだよ、ピーみたいな。でこれお客さんに、え、何の音ですかって言ったら、これはさ補聴器のなんかそのあれが合ってない、なんかこう音量が合ってないみたいな感じなんで、でもそれしょうがないじゃん、補聴器で。で本人は聞こえてないみたいだから、でもしょうがないなと思った途端に、ちゃんちゃかちゃかちゃかんちゃんちゃんっていう、おい笑点の着メロ、笑点が俺を邪魔してくるぜっていう。あとラインナピコンピコンみたいなのとか、いや俺さ、まあ結局笑いの多い話にしたんだけど、でその後主催者がブログとかに書いてたんだけど、いやだからなんかちょっとあれで構成が変わっちゃうんですよみたいなこと言ったけど、本当にこれそうで、あーなんか大変だな、では電波妨害装置をつければいいじゃないかみたいなこと言うやついるんだけど、あれもなんか免許制とかだったり全部つけられるわけじゃないじゃんっていうか、そういうこと言うなよ、一人一人のマナーを持てよ。っていうか俺思ったんだけど、もうちょっと怒っていい、重藤、ワイドショーとかでさクソくだらねえ不倫の話やってんだったら、ジジイとかババアとかにちゃんと携帯の切り方教えろ。お前らの電波を使ってしょうもない不倫のやってんだったら、ジジイとかババアに、高齢者とかに携帯のどうやって切ったらいいのかっていうのを、まず5分か10分ワイドショーをやる前にそれを流せ、バカ野郎、その方がよっぽど有用なんだよお前っていう、まあそういうことをね、重藤が言ってましたよ。僕はその人生の先輩たちに、わざわざ来ていただいた人たちにね、ありがたいなっていう思いでいっぱいでしたけど、ちょっとねそれだけはもう、だからもう本当になんかこう、でもねそんなこと言うとね、なんか結構このラジオ聞いてる人は、公演来てない人とかは、いやそんなちょっと白山言い過ぎじゃないかと、鳴らしちゃう人は年配の方は分かんないし、確かに俺がね40年後とかさ、最新のなんか機械ができた時に、操れてない時に、ああの人たちと同じ気持ちになるんだなみたいな風になるかもしれない、なるかもしれないけども、なんか多分ね、俺公演長くなるから、家族の人とかが迎えに来る パターンあると思うんだよ。年配のおじいちゃんおばあちゃんだと、もしもしみたいな、大丈夫って公園長くなってるよみたいなので電話かけてくるんだけど、その家族のやつらもクソ民度が低いわけ。てめえの家族のババアとかジジイが携帯のオンオフとかもできないのなら教えとけとも思うし、もしも鳴らすんだったらマナーモードに最初から設定してるよ家族は、とかいろんなこと思っちゃうけど、まあ、それは重藤言い過ぎだってね、自分たちの父親母親が高齢だったらてめえたち若い世代がカバーしろよとか言うのも生意気だから、来ていただくので十分ね。そういうことで、でも俺ちゃんと山崎さんと違って4席とかやってこれ結果出してんだよ、来た人には喜んでいただいて。お前だからさ、これさ、あとさ何年ぐらい経ったらこの文化終わんのかね。でも高齢者の方だけじゃないからね、若いやつでも鳴らすやついるから、だから結構このマナーみたいなのって徹底しなきゃいけないし、でも昔の名人上手のテープとか聞いてるとさ、携帯ない時代だからいいだろうと思うけど、赤ん坊とか泣きまくってんだよね。あーあーっていう中超人情話をやってる CD とかあんだよ。めっちゃ赤ん坊置いてこいよ赤ん坊、いつの時代もリテラシーないやつらいるな、お前のガキ置いてこいよ。核家族じゃないだろその時代は、大家族だろ。ずっと働いてんのかもしんないし、高度経済成長の時代かもしれん、置いてこいよお前らのガキを。人情話やってんだよ三遊亭金馬が三代目の名人が。何よお前、なんかしょうもないガキが、ガキなんか聞きたくないんだから落語家の、置いてこいよそのガキを、安全なところに。っていうその僕は三代目金馬の思いも託して、あと俺こんな大きな声出してるけど大赤字ですよ。TBS ラジオ何回取ればあの赤字が消化できるんだっていう、そういうことですね、あの言いたいことは。ただあの新潟のですね、土地のですね、刺身定食がとても美味しかったんで、新潟は悪くないっていう、鳴らしちゃうやつが悪いんだっていう。もうこの話もさ、もう鳴らしちゃう話をさずっとしてるから同じ話こすってるみたいで嫌なんだけど、これだけは啓蒙していきたいっていうか、他の落語家のやつとか言わねえだろあんまり。なんかさ、あいつらおつに気取ってやがってさ、もう本当に腹立つんで、そのなんか僕は言わないだ、みんなで言ってかなきゃダメなんだから、そういうのは。ってことでね、ちょっとね後半もね面白いメールあるんで、メール読んでいこうかなと思います。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、メール来てます。神田伯山さん、おはようございます。映画コメンテーターの有村昆です。これ実はですね、結構数ヶ月前にアリコンさんが送ってきてくれたらしいんですよ。まさかまさかの問わず語りの有村コンにお茶を吹き出しましたっていう、ずいぶん前の話を今俺が読んでるからね。毎週欠かさず拝聴させていただいており、名前を挙げてくださりとても嬉しいです。はい、僕はもう NG は何もないですので、何でも質問にお答えさせていただきます。伯山さんも出演されておりますアントニオ猪木を探してではないですが、いつ何時誰の挑戦でも受けるが僕ができる唯一のことだと思っております。伯山さんとクイズもさせていただきたいですね、かっこ笑いというね。あ、アリコンさんがね、クイズセックスっていうのを女性に、なんかいろいろ出してたっていうのを受けてでしょう。ぜひまた機会ございましたら、伯山さんとご一緒させてくださいませ。お声掛けいただければ、飛んで伺います。あ、飛んでといえば、11月から公開される、飛んで埼玉、琵琶湖より愛を込めて、一足早く拝見させていただいたんですが、本当に傑作でした。まあ、ここまで毒舌をエンタメ化させたのは、伯山さんのラジオか、この映画ぐらいです。悪口って本当技量がないと滑りますからね。改めて、伯山さんの凄さが伝わりました。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。有村昆、株式会社ホリプロよりっていう。これいいですね。でさ、俺思ったんだけどさ、アリコンさんのこと、まあみんな知ってると思いますけど、初めてラジオ聞く人もいると思いますから、いますけど、ワンチェって番組があってさ、朝やってるさ、いい番組なんだけど、で、元カリアユイカさんが、まあ一応メインじゃない。で、ダブルパーソナリティみたいな感じで、アリコンさんがいたんだよ。ね、いたんだ、不動の地位で。それが、まあ不倫未遂で失脚。で、次に入ってきたジャングルポケットの斎藤さんも同じく不倫をしてしまって、でもこっちは不倫だから。アリコン未遂だから。ちょ、罪が多少違うんだけど、で代わりに入ったのが今度はもう女性で片桐千秋さんっていう、元カリア優香さんと片桐千秋さんで女性女性になっちゃって番組一新なんですよ。 だからもう絶対片桐千秋さんはそういうことをしないからということを踏まえて多分呼ばれてると思うんですけど、わかんねえぞわかんねえぞそんなことは。千秋のその千秋のほてった体最悪じゃねえかよこのラジオ。俺普通に俺片桐さんに怒られどんどん嫌われるよ、いろいろ好かれんのはアリコンにだけなんだから。ひょっとしたら千秋だって京慶と付き合ってたっていうの可能性だってなきにしもあらずですよ。まあない、ごめんなさい、ないです、すみません。本当にねもう好きなんですよあの周辺が。したら重藤に調べてもらったらさ、京慶さん最近なんかドドイツにハマってるっつうんだよ。このドドイツがよくて、捨てる神ありゃ助ける神が生地あるゆえ気が揉めるって書いてある。え？捨てる神ありゃ助ける神が生地あるゆえ気が揉めるって、これさ多分さ捨てる神っていうのは TBS ラジオじゃん。でそれでもってデイキャッチが下ろされて助ける神が文化放送でやったナイトキャッチでしょ。だからこれ多分ですね文化放送批判なんですよ。何年前の話だ。で多分ナイトキャッチやらされたんだけどあんま思うようにいかないから、結局誰が悪いって言ったら文化放送が悪いんじゃないかっていう、そういうことをドドイツにしてやってんだから今京慶さんは。妄想ですよこっちの。もうだからとにかくね、あの本当にだからなんかみんな頑張ってんなっていう、それだけはちょっとね思いましたね。あとでもね、翔んで埼玉だっけ、あの11月公開ですから、まあちょっと先なんですけど、まだ見れてないんですけど、まあぜひね見に行こうかなと思うけど、多分面白い映画じゃん。で多分その面白い映画がより面白くなっててみんな傑作っておっしゃってんだろうななんて思っててさ、まあだからなんかこうなんか楽しみだなっていうか、もう笑いたいからね、世の中暗いから。でその時にちょっとね、これもう本当に笑えないんですけど、あのヘビーな、あの自分のコンディションがいい時に見てほしいっていうのが、石井裕也監督の月っていうのを映画見に行ったんですけど、これが宮沢りえさん主演で、まああのですね、まあ本当にこうなんでしょうかね、数年前に起こった、残忍なね事件があったと思うんですけど、それをモチーフに描かれてる映画なんですけど、これがね、いや本当にいい映画でしたね。あのぜひ皆さんに見ていただきたいっていうか、なんか綺麗事しか言わないメディアって多いじゃないですか。まあこのラジオだってね、大人の本音が聞ける場所でしたって言いながら、まあそんなに本音は言えないですよ。でこれでもちょっとこれはね、ごめん、重藤、真面目な映画なんで、これ本当にいい映画なんだから、ちょっとね皆さんもね、コンディションいい時にやっぱ大人がね、比較的向き合っていかなきゃいけないもんだなっていうのをね、なんか社会ってもう俺も40超えてさ、そろそろ政治のことについて喋る気ないとか言って、まあ喋る気今後もないんですけど、まあでも自分の中ではある程度こう結論出していかなきゃいけないなみたいな思うんですよ。だから受け止めなきゃいけないっていう、この社会に起きてることっていうね。それで言うと、俺が出演させていただいてるアリコンさんのメールにもあったけど、アントニオ猪木を探してが不評のことも受け止めていかなきゃいけない。あれさ、5段階中 2.3 とかになってるよ。映画のあのなんていうの、あんま聞いたことない数字、っていう。でもうみんなとにかく賛否両論っていうか非が多いんですけど、つまんねえつまんねえつまんねえつまんねえの嵐だし、ほんと人によってはなんかちょっとうまいこと言ったみたいにさ、アントニオ猪木を探してを見たけど探せなかったなみたいなことをいろんな人が書いてんだよ。したら高田先生まで書いちゃってさ、探せねえなあんなのっつって、なんブログに書いてんだよ。新潟にいるっつんだよお前、新潟の柏崎市にいるってんだよお前。いないよ猪木さんも。でもほんと、いやだからさ、俺出させていただいてるからまだあれだけど、監督とかきついと思うよ。いやもちろんそれは監督はさ、自分で出したもんだし、手柄は自分のものだしさ、失敗してもさ、やっぱ自分が火を追わなきゃいけないからあれだけど、いい監督なの本当に。だからね、監督を打たないでほしい、みんな。いい、優しい。だって俺の巌流島のロケだって何回も何回もロケ班行ってさ、それでこんな叩かれちゃったらもうしょうがないんだよ。叩かれるのは、作品出すっていうのはさ、作品を生み出す人ってのは叩かれるのもしょうがないんだけど、まあでも酷評ばっかだな。可愛い顔してんだよ監督、人が良くてね、なんか俺に気遣ってくれてさ、乾いてそうだなと思うと水を持ってきてくれたり、でちょっと 0.1 ぐらい上げてくんねえかな映画の。で多分みんなが猪木さんに求めてるものっていうのが、誰かねコメントに書いてあったんだけど、もうニューシネマパラダイスみたいなもんじゃないかと。まあ要するにさ、走馬灯みたいにさ、ニューシネマパラダイスみんな知ってるでしょ、多少額があるから。最後子供がね、映画技師のじいちゃんと一緒になんかやってんだけど、そのカットされちゃうんだよ当時の検閲でキスシーンが。で一番最後のラストでさ、キスシーンだけが流される、それ感動すんだよね。誰と同じで猪木さんの延髄切りだけが永遠に 走馬灯のようにまんじ固め円錐切り、まんじ固め円錐切りっていう、消費税に円錐切りっていう、その政界に出たのも全部国会にまんじ固めとか、いろいろこうそういうの見たいんだよな、わかる。でインタビュアーの人も他にもなんか聞くべき人がいるんじゃないか、わかる、全部わかる、全部わかるんだけど、まあ多分そういう賛否両論も含めて猪木さんらしいんじゃないかな。でも最後ね、これいいのね、アントニオ猪木を探してっていうタイトルはもう猪木さんがあの生前の時、まだ生きてらっしゃる頃に監督がお伝えしたら、あのこれあんま言われてないんだけど、すごい気に入ってたらしいんだよ、この川の映画ができることも、アントニオ猪木を探してってタイトルも。だから俺はなんか猪木さんがね、少ない、結構ね思ってたよりも少ないんだけど、猪木さんの戦ってるところ、その猪木さんがスクリーンでこう戦ってるそのシーンが美しいから、まあそんな悪く言わないでっていうのはなんかこう言っちゃいけないんだけど、白山とかいらねえんだとか、なんだ白山の、なんだあれ高段うるせえ、いらねえあんなのとか、やめてください本当に。気持ちはわかりますけど、みんな猪木さんも忍びましょうよ、それでね、思うところはあるでしょうけどっていうのをちょっとね、思ったりはしたかな、なんてことを思っておりますってことで、一回ちょっとね CM 行きましょうと思ったけど、もう終わりですCM じゃなかったです、もう疲れてます僕も、批判もされるし赤字も食らうし糖質炊飯器はカロリーは3分の1になってないし、あんもういいことないこれ。そういうわけで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 edo の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。